今年の8月、アテネでオリンピックが開かれた後、続けてパラリンピックが行われました。そのパラリンピックの卓球の種目に出場された染地にお住まいの富岡重和さんに本日お越しいただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
まずパラリンピックっていうものはどういうものか、ちょっとご説明願いますでしょうか。
そうですね、もちろん体の不自由な方が体の等級がありまして、はい、等級によってクラスを分けて戦う、ここが一番大きなところだと思います。
どの種目もそういうふうに分けて戦うんでしょうか。
どの種目もそういうふうになっています。
パラリンピックに出場されたご感想はいかがでしたでしょうか。
僕の場合は4年前に認定されて障害の認定を受けまして、はい、じゃあパラリンピック目標にしてみようということでやりましたんで、非常にまあ夢をつかんだのかなっていうふうに、まあ、自分では思ってます。
選手村の様子っていうのはいかがでしたか。皆さん和気あいあいとなさってたんですか。
まあ、選手村はいろんな意味で、まあ、ボランティアの方も一生懸命やってくれましたし、非常に満足していますけども、まあ、なかなかの食事がもう普通の大会ですと10日間ぐらいだったのが、今度は3週間という長丁場だったんで、食事が合わなくなってきたっていうのも事実ですね。
普通の卓球の種目とパラリンピックの卓球の種目っていうのはどういうふうに違うんでしょうか。
大きく分ければの車椅子の方が1クラスか5クラスから立っている、立位の方が6クラスか10クラスっていうふうに分けられています。立っている方はもう全然変わらないんですけども、車椅子の方は、まあ、サーブ、第一サーブがですね、エンドライン、サイドラインを切ってはいけないということなんですね。第一サーブだけ、あとは普通の卓球と全く同じです。
車椅子で卓球するっていうのはこう動きづらいと思うんですけども。
そうですね、まあ、ダブルスになりますと、はい、これは卓球の場合は交互に打たなきゃいけないっていうルールがあるんですけど、車椅子は来た方の人が打てばいいと、まあ、動けないからですよね。から状態のいい人は車椅子も動かしますから、すごいなって思いますね。状態の悪い方はもう動かないで前にくっついて戦うということになります。
いや、ここの線から越したらこちらの人ということではなくて、そちらの方向に来た人が受ければいいということですか。
ですから真ん中に来ると迷って両方で手出して失敗することは多分にありますよね。
そうですね、コツが難しいところですね。
そうですね、まあ、これはもう熟練していかないといけないのか分かんないですね。
日本から卓球という種目には何人ぐらい出場なされたんですか。
車椅子が4人から立位立っている方が4人、男女も半々でしたね。
富岡さんは どの種目に。
僕は立位で9クラスということですから、まあ、片足に障害があるというクラスですね。
卓球はいつ頃から始められたんですか。
中学2年の時に、まあ、同級生に校内大会でおだてられて、まあ、やったんですけどね。それからもう45年間ぐらいもやってます。
ちょっとお聞きしたいんですが、パラリンピックに出られるようになった経緯っていうのは、ずっと卓球なさってたわけですけども、何かお怪我なされたんですか。
26の時、まあ、交通事故で、はい、まあ、怪我をして大腿部ですとか、はい、まあ、大きな怪我だったもんですから、まあ、4年間入退院繰り返したんですけどね、
はい、
56の時でしたと思うんですけど、まあ、障害認定っていうのが降りて、でパラリンピックがあるということも分かりましたんで、じゃあ4年前からチャレンジした、こういうことですよね。
そうですか。何カ国の人がこう出場なされてたんでしょうか、その卓球の。
僕の9クラスは世界で18人の枠があるんですね。18人に入ればその大会に出れると、各国際大会に出て、
はい、
去年ですと4カ国へ行きましたけども、
はい、
勝つことによってポイントが取れる。でそれが4ヶ月ごとに国際ランキングっていうのが発表になりますんで、日本ですと10位以内に入っていれば日本代表に推薦してくれるんじゃないかなっていうことを分かってましたんで、ランクが世界4位になったんですね。ですからまず推薦されるなというふうには思いましたけども。
そうですか、はい、じゃあその事前にそういう世界ランキングに入るような大会をいくつもこなさなければならないと。
そうなんですね、ですから行きたくても、まあ、有給が取れないとか、あとお金も一つの大会にやっぱり30万はかかりますよね、
はい、
そういう費用の問題でなかなか行きたくても行けないっていうのが、まあ、今の現状だと思うんですね。
次回の北京のパラリンピックにも出られるご希望は。
僕は集大成だと思ってこの大会に臨みましたんで、まあ、メダルを狙いたかったんですけども、まあ、準々決勝で負けてしまったんですけどね、
はい、
ちょっとまあ年も年なんで、まあ、この大会でまあ諦めようかなと思ってます。
残念です。 それで普段はどんなことを中心になさってらっしゃるんですか？
今は三玉を中心に卓球の指導、それと八王子にプロショップを持って経営しております。
辻ヶ丘の方でも指導なさってるというふうに伺ったんですけども、
辻ヶ丘スポーツ少年団は中学生までなんですけども、50人ぐらいいて、僕たちの役目はその子どもたちが卓球を面白くなるように、ずっと続けてもらえるようにですね、今指導してます。
今後はどういうことをしていきたいって思ってらっしゃいますか？
そうですね、この間の市民大会やなんか見てみますと高校生が出てくれたんですけども、最近高校生がすごく少ないっていう感じてたんですけども、やっぱり地域で小さいお子さんがやる、中学校でやる、で上の高校行ってやるというふうな流れがですね、やっぱり大事だなと思ってますんで、調布の東西南北にスポーツ少年団みたいな、地域総合型スポーツですよね、これからやっていく、そこの中でいろんなスポーツを通じて卓球の魅力を皆さんに知ってもらいたいな、そんなお手伝いができたらいいなと思ってます。
先日マナが総合体育館に福原愛ちゃんが来てくれてますけども、なんかそういうことでどんどん広まるといいですね。
そうですね、今本当に福原愛ちゃんのおかげで子どもたちが卓球部やる子どもが少し増えてるんじゃないかと思います。
はい、そういうことをきっかけにどんどんこうやってくださるといいですよね。非常に老化防止にもなるっていうふうに伺ったんですけども、卓球の効果ってそういうところにもあるんですか？
そうですね、僕たちも年齢別っていうのがありまして、もう40代50代60代果てはもう今80、90という方も試合に今出てきてます。目を使う、動体視力を使うことで、卓球やってる方はボケてる方がいないって言いますけど、本当に僕らが見ていても卓球でボケたっていう人は聞いたことないんで、ぜひ皆さんこれからでも遅くないですから参加していただきたいですね。
ぜひ、じゃあ私もぜひ教えてください、よろしくお願いいたします。残念ですがそろそろお時間になりました。本日は調布市卓球連盟の副会長であり、アテネパラリンピックで卓球の種目に出場なされました富岡重和さんにお聞きいたしました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。